こんにちは、川野ゆまです。先日ね、日本に戻ってきて、コーヒーのインポーターさんのカッピング会に参加してきたんですよ。インポーターのカッピングって何かっていうと、コーヒー生豆を生産国から輸入して、ロースターに販売してくれている会社さんのテイスティング会ですね。その時はルワンダがメインだったんですけど、ルワンダの今年の新しい収穫の新豆たちが、そこに並べられて、で、どの豆をどのくらい買うとかオーダーさせてもらえる貴重な機会ですね。で、まあ僕たちは基本的には、焙煎やってくれてる子が、こういった、まあ、買い付けと言われるもの、カッピングとか、サンプルを、インポーターさんから取り寄せさせてもらってテイスティングして、でどれを何キロとか、この豆をどのタイミングに出そうとか、そういうのも、決めてくれてるんですけど、まあ、僕もこう機会があれば、可能であれば、こういったカッピング会に参加したいと思っていて、まあ、今回タイミング、日付もあったんで行ってきました。まあ結構ね、毎年おなじみの生産者、僕たちがずっと買わせてもらってる生成所農家さん、今年はどんな出来なのか、どんな取り組みがあるのか、あとその生産国の起きていること、結構ねその政治とか経済とかも含めてコーヒーの価格が決まったり取り組みが動いたりというのもあるんで、まあ、そういった勉強も含めて、なるべく行こうとしてるんですけど、行ってで、まあその時は20種類30種類とかルワンダの豆がザーって並んで、それをテイスティングして、まあ、僕らがいつも買ってる豆もあって、で、今年もこれ買おうと決めたり、新しい豆があって、これどんな、生成所なんですかとか聞いたりとかして、これ美味しいとか、まあやるんですけど、途中でね、なんかね、このカッピングする時の気持ち、情熱、ベクトルはどこに向いてるんだろうっていうのをちょっと気になったんですよ。まあ今日はそんな話なんですけど、ロースターがコーヒー生豆を仕入れる時の情熱とか、その時の仕入れの価値ですね、そんな話です。まあ実際に、まあお客さんに向いているのか、生産者に向いているのか、自分たち自身に向いているのか、まあ正直どれでもいいと思うし、この3本のベクトル、生産者、お客さん、生産者、自分たち、まあ、このバランスみたいなところをコーヒー屋ごとにとっているものだと思うんですけど、まあ僕らはね、そういったカッピング会とか、まあカッピング会行われないインポーターさんではサンプルを仕入れさせてもらって、サンプルローストしてとかって感じで、この豆、いつ仕入れる、どうするとか決めるんですけど、その微妙な味の違いを僕らは感じ取って、で、あ、若干この生成所よりもこっちのルワンダの方がうまいな、こっちのルワンダのこのみずみずしい感じ、このタイミングでこういう感じで出したらうまそうだなとか想像しながら、こっちはなんかキャラクター的に、他の豆と近しいからちょっとキャラ違う、こういうのを仕入れてみようかとか、いつももちろんね、仕入れ続けているところもあれば、ちょっと新たに仕入れてみようって決めるところもあったり、まあいろんな、カップの中から微細な違いを感じ取って、少しでもいいものを出そうと、いい豆を仕入れようと、日々この素材っていうものを多分追求し続けてると思うんですよ。もちろんそのね、いいっていうものが、どんなものなのか、何をもっていいとするのかっていう定義自体はコーヒー屋によって違うんですけど、少しでもその自分たちにとっていいものっていうのを、かなりね、日本のロースターはよりシビアに選んでると思うんですよね。で、その微妙な違いってどこまでお客さんに伝わっているんだろう、伝わりうるんだろうってことをちょっとふと思って、例えば、まあ、同じルワンダの豆、でルワンダは全部ブルボンですね。で、同じウォッシュとプロセスのコーヒーで、同じエリアの同じ、まあ、生成所の中のロット違いで、カッピングして、で若干このグレード A の、コーヒーは1キロ例えば2000円、グレード B は1800円だとして、で、まあ、2000円のやつの方が確かに微妙にクリーンで華やかで美味しいよねってなって、それを買ったりするし、ね、時たまじゃあこの1800円の方が全然、なんかデイリーに飲む感じでちょうどいいよねとかってこうイメージがあって知れるんですけど、じゃあ違うやつを仮に選んでたとして、じゃあ1個左のカップを買っていたとして、お客さんはどう感じるのかっていうと、多分ほとんどの人が、まあ、変わらず美味しいねって喜んでくれると思うんですよ。で、比べないとその数ある中のこのコーヒーやっぱこう違っていいんすよって、比べないと単体で出てきても多分、分かんないと思うし、 分かりづらいことだと思うし、そのね、ほんと微妙な違いを探ってこう突き詰めたコーヒーの味って、どこまで伝わるのか、例えばまあ来てくれる 95% の人にはもしかしたら伝わらないのかもしれない。ごく一部の人が、この飲み慣れてる人とか、ずっと飲んでくれてる人が、あ、このルワンダなんかね、去年のとは違ってって言ってくれるかもしれないっていう、なんかそのくらい、まあどの豆を選んでも基本美味しいってなるくらい、インポーターさんが選んで持ってきてくれてる豆のクオリティの水準ってすごい高いんですよ。なんかね、こっち買っちゃったら全然美味しくないみたいなラインナップ基本なくて、全部うまくて、全部うまい中の微妙な違い、ニュアンスを僕たちは多分ね、その素材選びの時に追求してるんですよね。で、これって伝わってないのかもしれない。お客さんに伝わってるか伝わってないのか分かんないんだけど、そこに情熱を持って、じゃあこれどういう価値があるんだろう、どうすればいいんだろうってことなんかな、思ったんですよ。じゃあ、まあまず伝わらないといけないのかっていうのがありますよね。お客さんにどう伝えるべきなのか、もしくは伝えなくても伝わらなくてもいいのか、結構ここが微妙で、お客さんに対するベクトルですよね。もちろん、自分たちが美味しいコーヒーを出す、そのためにその美味しい豆を少しでも追求して探って仕入れるわけなんですけど、実際に伝わるかどうかって、そこを徹底するためには結構その仕入れる人、生豆を仕入れる人ですね、まあいわゆる買い付けっていうものをしたりする人と、ロースター、実際焙煎する人と、実際にお客さんに提供するバリスタとの意思疎通とかをすごいやる必要がある。なぜその豆を選んだのか、カッピングテーブルに並んでる時に何がその豆輝いていて、何が魅力的で、どういうイメージでその豆を仕入れたのかっていうのが多分共有されないと、ただバリスタにローストされた豆が届いて、あーなんか美味しいルワンダだな、でカップコメント見てオレンジ確かに、でジューシーで紅茶のような華やかさがあって確かになって言って出す。でそれだとせっかくその豆を選んだっていうのが、まあちょっとこう生ききれないというかね。だからまあそこをお客さんにどう伝えるかっていうのをやるんだったら、もうまあ極論ね、その豆の仕入れのカッピングに全員で行くみたいな、バリスタも行って、これこれこういう理由でこんだけある中でこの豆が自分たちらしくてこういう良さを伝えたいよね、だから僕らこれ仕入れるんですっていうのを、なんかこう一緒に共有する、一緒にそれを感じる必要もあるなって思ったりね、それをガチでやるんだったらとか、なんかまあ生産者に対するベクトルももちろんあって、まあアフリカ、今回ねルワンダを例に挙げてますけど、アフリカの場合は一つの農家さんっていうロットって全然なくて、もちろんエチオピアとかシングルファームロット増えてきてるかもしれないですけど、とは言っても基本的には生産者って裏庭栽培で、本当にねお家の横の庭にいくつかコーヒーの木があったりして、それを収穫して地域の精製所に持って行ってまとめてたくさんの農家さんのチェリーを精製するっていう形で作るんで、農家さんごとに分けて作れるようなのは非効率、作るのは非効率なので、何百っていう農家さんの豆が混ざったりするわけなんですけど、なのでまあ精製所単位の仕事だし、その精製所を束ねているのはエクスポーターと言われる輸出業者なので、まあ、基本的にお付き合いするのは輸出業者になるんですよね、そのインポーターと言われる豆を仕入れる人たちが。だからまあこのエクスポーター、現地のこのエクスポーターのこの精製所たちのコーヒーは今年どうで、どういう取り組みを全体してて、でまあ彼らから豆を買おうってなると、まあそのエクスポーターの扱っている別の精製所から仕入れたって、まあ、同じ生産者たちとか同じ、ね、エクスポーターからの取り組みを尊重して、味の方向性も近い、仕事ものクオリティはまあ近いんで、その別の生成所でも、まあ同じ人たちから豆を買っていることになると思うし、まあ一方でね、中南米とかだったら一つの生産者、一つの農家さんが収穫から生成まで畑の横に生成所ちっちゃく作ってやるんで、まあ、農家さん単位で同じ農園を追い続けたりっていうのもあったりして、で今年はどうかなとかね、去年に比べて今年さらに美味しくなったなとか、価格上がったけどやっぱり美味しくて素晴らしい仕事してるなって想像したりとか、どんなことやってるか聞いたり、まあそういうふうに美味しいと思う、いいと思った生産者、なんなら会いに行ってつながった生産者を応援し続ける、彼らの仕事をリスペクトを持って追い続けるっていうところで、その彼らの活動をまあ支えるって言ったらおこがましいかもしれないけど、自分たちが関わらせてもらってそれを伝えるっていうところで、まあ情熱だったりベクトルを生産者に向けるっていうのもめちゃくちゃあると思うし、 で、まあ、もう一個のベクトルね、自分たちに結構僕向いてんじゃないかなって思うんですよ。これそれでいいと思ってて、ね、少しでも自分たちは自分たちがいいと思ったコーヒーを出したい、自分たちが納得した美味しさで自分らはコーヒー屋をやりたい。なんで自分がコーヒーをやってるかっていうと、自分が美味しいと思ったコーヒーを仕入れ、美味しいと思ったコーヒーを自分なりにさらに美味しく焙煎し整え、それを提供するから。だからそれがお客さんにどう伝わるかどうかは、ある意味もうお客さん次第で勝手に受け取ってくれというか、自分らはもうその美味しいコーヒーを出すっていうことに一番エネルギーを注い、それを徹底するから、それをどう解釈しようと、まあ、仮にね苦手だったっていう人がいても、めちゃくちゃ美味しかったっていう人がいても、まあ、よくわかんないけど美味しいっていう感じの人がいても、飲み慣れてて確かにここのセレクションはめちゃくちゃいい、去年に比べてこの生産者がこうなった、細かいニュアンスまで感じ取ってくれるお客さんがいても全ていいと思うしハッピーと思うんですけど、まあ、そこはお客さんに委ねる、強制しないし、なかなかそこって伝えるって言ってもなんかこうね難しいよねっていうところがあって、自由に解釈してもらって、自分たちは自分たちが納得した素材を最大限知れるっていうことにとにかく、気持ちを注ぐんだっていう考え方、まあ、ある意味職人的というか、っていう考え方も正義だと僕は思って、っていうかまあ結構そこは大きいんじゃないかなって思うんですよね。でなんか例えばそれが、チームでやってるコーヒーや何店舗かあるコーヒー屋だとしても、自分たちが仕入れてるコーヒーは、めちゃくちゃ美味しいんだ、とにかく頑張ってってたらざっくりしてるけど、たくさんあるコーヒーの中から本当にね、あの信頼を受ける、買い付けの担当の誰々さんがとか、ロースターの誰々さんが、選んできてるコーヒーやっぱりいつもうまいよなっていう、なんかこう美味しいコーヒーを自分たちが仕入れられている、それを提供できている場で働けているっていう自負というか自信というか、まあ、そこも結構大きいんじゃないかな。だからまあ自分たちのためにこう美味しいコーヒーを仕入れている、自分たちのためにって言ったらあれだな、まあ、自分たちがそれがしたくてコーヒーをやっているっていう要素ってかなりね多く占めてるんじゃないかな。そのくらいめちゃめちゃ細かいことをやってると思うんですよ。この同じ生産国の中で微妙な違いを探って、ちょっとでも自分たちが面白い、美味しいと思う、自分たちなりに美味しいと思うコーヒーを納得して仕入れて、自分たちが出したいやり方で出す、まあある意味日本らしいとも言えますよね。コーヒーなぜやるか、やっぱり好きだからやってるわけなんで、結構なんかそんなことを思ったりもしましたね。だからなんかコーヒーをどう仕入れるかって、すごいそこにね僕は価値があるものだと思うし、そこの豆の仕入れの考え方、そんなに言語化できるものでもないのかもしれない、ただ美味しいのを仕入れてるっていうだけかもしれないけど、その美味しいってなんだろうとか、誰にとっての美味しいなんだろう、何のためにその美味しいコーヒーを仕入れてるんだろうっていうところの哲学って、結構コーヒー屋らしさが現れて面白いなって思いましたね。まあもちろんね、飲んで、まあ、聞いてくれてる人はコーヒー屋で美味しいコーヒー飲みたいっていう人が多いと思うんで、まあ、それは普通だと思うんで、まあお客さんのために、お客さん目線的にも美味しいコーヒー仕入れてくれるのはそれは嬉しいよねっていう話なんですけど、その美味しいの追求が半端ないと思うんですよね。だからこそコーヒーが面白いし、だからそのね微妙な、もう基本的なベースの美味しさってすごい高いんで、その中の微妙なとこっていうところを常に追求してるロースターはやっぱり、面白いですよね。ロースターっていう仕事はその素材選びからねロースターは始まってるし、やっぱり一見焙煎っていうところに目が行きがちですけど、どんなの豆を仕入れるかっていうところでにそのお店の、命がこもっているんで、豆選び、豆をどう仕入れるかっていうカッピング会はすごい貴重で価値がある場だなって思いましたね。まあそんなことちょっと考えながら最近はカッピングしていました。まあまあ別に緩く捉えてもらってコーヒーを選んでもらっていいと思うんですけど、気合入ってるよっていう、そこはねみんなねっていうお話でした。今回はまあ僕らその場では、シーラ生成所ルワンダでも特に標高高いところで作ってる、めちゃくちゃ華やかな、僕も去年か行ってきた生成所でめっちゃうまかったっすね。でシーラのナチュラルも実は初めて、仕入れさせてもらいました、オーダーさせてもらいました。あと 新しいそのシーラをやっている、会社が、他に新しく生成所を作って、その新しいちょっとね夢が詰まった新しい生成所のコーヒーがすごい優しくて美味しかったので、その豆、仕入れさせてもらったり、あと去年行った時に土砂崩れが起きて生成所全体的にこうやられちゃった。僕ら行った時はねちょうど1週間前って言ったかなに土砂崩れが来て、でコーヒーのパルパとか焙煎する設備が丸々土砂崩れでやられちゃって、やっぱりコーヒーの生成所って谷間でやるんですよね。谷間のこの傾斜のかかってるところにドライングベッドをこう上に重ねていって、でこの谷間のところの一番低いところに、このウォッシングの設備を置いたりとか、そこにコーヒーチェリーを持ってきてみんながそこで受け取るとか、まあ、そういう感じでやってて、でなんで結構ね上から雨が降りすぎたりすると土砂崩れが落ちたりするのはよくあるんですけど、それがたまたまその生成所丸々当たっちゃって、でちょっとこう、生産が止まってた生成所が、復活して、でこう今年美味しいコーヒーまた作ってたんで、そこね、その僕行った時に、その彼らが復興している姿も見たんで、あそこのコーヒーがまた復活して美味しくなったんだって言って、ちょっとねあの当時のこと行ったことを思い出しながら、でそのコーヒーめっちゃ美味しかったんで、そのコーヒー、その生成所のコーヒー買わせてもらったりとかっていうのを結構して、まあ出すのはまだ先だと思うし来年になると思うんですけど楽しみですね、なんかまあやっぱ行った生産地だとよりなおさら愛着湧くし、ちょっとこう今年どうなんだろうっていう変化っていうところがすごい楽しみになったりするんで、まあそのさっきのベクトルの話で言うと、なんかその一回追い始めた、生産者生産地のコーヒーの変化を自分自身もこう焙煎して出しながら提供しながらこう感じていくっていうためにも、やっぱりねずっと決まったところを仕入れるっていうのもなんかいいと思ったんですけど、まあまあいろんな意図がそこにあるなと思ったお話でした。今回も聞いてくれてありがとうございます。